宮川勝です。本日ですね、二組の有名人にお会いして、ちょっと、へーっていう、感動することがありましたのでですね、どちらもだったんですけどね、赤井秀和さんという方がラジオに生放送でゲストでいらっしゃってですね、非常に丁寧な腰の低い方で、何なんだろうなぁ。多分年が上だからっていうことなんでしょうね。非常に折り目正しい挨拶を僕みたいな人間にしてくださるというのが非常にですね、驚いたっていう。あ、なるほど。こう関西ってのはこういうことなんですかとかっていう、なんかですね、不思議な感覚でしたね。ボクシングをやっていた選手時代は走るのがもう辛くて辛くてしんどかったんだけど、やめて夫婦でジョギングをするともう楽しくて仕方がないと。で、いろんなマラソンに出るようになって、ニューヨークマラソンであったり、ローマのマラソンであったり、いろんなところに出て結構面白かったっていうことをいろいろお話を伺えてですね。特にフランスはもう、絵はがきで見るような光景を、が次々と目に入ってくるので、なんか、脇見ランニングをしてしまうというお話とかですね。綺麗な石畳なんだけど、石畳がめちゃくちゃ走りづらいっていう話とかですね。あと、ニューヨークマラソンはもう走ると、ところどころで、いろんな国のいろんな、音楽で、ランナーを称えてくれるのが、ものすごく、世界旅行をしているような、面白さだった、楽しさだったっていうことを言ってましたね。なるほど、と。走るっていうのは、まあ、確かにランニングハイっていうのはもうあるけど、やっぱ面白いんだな、っていうふうに思ってですね。まあでも一番感動したのはそのなんか丁寧な挨拶をしてくださるところだったんですけどね。もう朝早くからなんでこんな番組来なきゃいけないんだよみたいなめんどくささとかは絶対ね終わりでしょうに、それがなんかちょっとねびっくらこいたところですね。もう一組はですね、ビリーバンバンのお二人と初めて会って、でお兄さんがですね、たかしさんがですね、僕が TBS ラジオでやってるパカパカ行進曲が大好きで、もうなんかその話をすごいされてましたですね。ラジオ日本の番組なのに、なんかすんごい好きみたいで、びっくらこきました。自分よりね、大先輩のアーティストでね、また君に恋してるのビリーバンバンですからね。びっくりしましたね。しかもですね、僕が、おはようスプーンという朝ワイドがラジオ日本で始まったのが2010年の4月なんですけどね。まだ1年経ってないんですけれど、慣れてきたかなみたいな頃に、秋口ぐらいですかね。まあ、春はいきなりね、もうぐっちゃぐちゃな立ち上がりで、そのままポリープにもなってしまい、まあ、いろいろ大変なことがあったんですけれども、そこから若干スタッフが変わったりして、いろんなことが整理されていって、ちょっと慣れてきたかなぐらいになった時の秋口にですね、TBS ラジオのパカパカ更新曲なのに、おはようございますとかって言っちゃったりとかして、あ、もうダメだ。なんかね、もう10年近くやってる番組が TBS ラジオの方なので、こっちはとりあえずできるっていうような意識が自分の中にあって、集中力みたいなものがなかったんでしょうね。なんかね、ぼーっとしてて。まあでもだから慣れてるっつってもそんなに慣れてる感じではなかったんでしょうね。月火水木の早起きが終わって、ああ、終わったーっつって、その解放感の中で、ねえ、あとはもういつもやってる番組だから楽勝みたいな、そういう気の緩みがそういうことにつながったんだと思うんですけどね。もうそっからもうね、交通情報を読むときとかね、時間を言うときに、変な間違いをしないようにとか、すごい、無駄に気を使うようになってしまいましたね。うん、生放送を、複数の放送局でやらせていただくというのは、やっぱこういうことがね、付きまとう、 なんだなっていうことをまあ思ったりしましたけれども。あの、パカパカ行進曲はですね、もうね、あ、もうここがついていただけるならもう超嬉しいですっていうところが、スポンサーさんとしてですね、ついていただけることになってですね、栗山米花のバカウケっていう、あのせんべいなんですけどね、もうなんかね、あの嬉しいですよね。びっくらこきましたね。あ、つくんだあれだけね、何が出てくるか何が飛び出すかわからないラジオ番組なのにスポンサーさんがと思って、しかもバカウケだからめっちゃぴったりじゃないですか。もう嬉しくて嬉しくて仕方なくて、もうね、なんかね、今までのね、ごくつぶし生活が長かったですからね、どんなに面白いって言われても、どんなに喋りがね、評価されても、どんなに数字を取っても、それでもやっぱり売れてないっていうところのね、後ろめたさがね、ごくつぶし感というんですかね、愛人のようにね、なんかおめかけさん気分がね、あったわけですよね。ナイターであったりとか、TBS ラジオで言えばね、大沢ゆりさんたちにお金稼いでもらって、そのね、別の人たちが稼いだ金で、なんかね、愛人のように食わしてもらってるみたいな、なんかそういうようなイメージがね、あったんですよね。まあもちろんね、そこまで卑下することはないと思うんだけど、ね、もう数字取ってからスポットとかもそこそこ売りやすいとかそういうのもあるでしょうし、ねえ、こんだけ数字いい枠ですよっていう感じでそこにね、僕らが、休んで、なんかのね、特番が入るときとかもね、そう高く売りやすいとかそういうのももちろんあるんでしょうけれども、とはいえ自分としてはね、番組単位の独立採算で言うとね、全然上がってなかったわけですから、まあ上がってないってこともないんでしょうけど、なんかね、一個、なんだろうな、一番ね、到達してなかった夢が叶ったみたいな嬉しさが、これね、大げさだけどちょっとあるんですよね。なかなかね、わかんないでしょうね。まあ、それぐらいね、サスっていうね、スポンサーさんがいない、ね、番組のことをサスって言うんですけどね、サス生活が長かったですからね、本当に、あれサスだよね、みたいなね。もうね、で、そうなるとね、サスがね、どんだけ意味があるのかっていうことになるわけですよ。で、特にね、これだけね、冷え込んでくる時代になるとね、冷え込んできてる時代なのに、だから、すごいなっていうね、ますます TBS ラジオは一人勝ち状態をね、続けるんだろうというような感じはしますけれども、まあそういう、バカウケさんがですね、スポンサーさんとして、パカパカ行進曲にね、一緒にご一緒できるというね、この間いろいろバカウケ食べてね、うまかったですけどね、まあね、変なね、リスナーがですね、なんか食品関係のスポンサーさんがついたことによって我々がハラハラするようなこと言うんじゃねえぞみたいな、そういう気はまああるんでしょうけど、ただまあね、ご理解いただいた上でのことみたいなので、いやこれは危なっかしいからちょっとっていう、そういうね、ヘタレではない、すんごい面白いことをガンガン打ち出していきたいっていう、遊び心の溢れる会社の方々でしたね。お会いさせていただいたらね、なんかめっちゃ好きになりましたね、そういう状況でございます。最近いろんな人に会っていろいろインスパイアされてですね、嬉しいなっていうことは思ったんですけど、自分の中でちょっと困ったなって思ってるのは、オール読み物を買ってですね、直木賞決定発表って書いてあったので、文藝春秋がね、芥川賞ね、2作載ってて、で、直木賞2作こっち載ってんのか。文藝春秋の芥川賞は、キコトワも、区域列車も読んだんですけれども、あ、面白いな、どっちも、つってね、意外と止まんなくなっちゃうんでね。で、オール読み物で、 直木賞ね、決定発表って出てるから、あ、なんだっつって、買ったら、長編のため、序盤の一部しか載ってなかったっていうですね。あ、これ読み切れないんだ、この中で。それがまあね、いろんな人とですね、出会えて嬉しかった喜びがたくさんありながらも、じゃあ悲しかったことは何ってあげると、強いて言えば、それですね。道尾修介さんとかね、木内昇さんですか？ねえ、作品が読めないっていうですね、まあでもオール読み物だからね、いろいろ読み応えあるようなね、ものたくさんあるから、まあ、風呂場で読めばいいかっていうことでいいとするかな。うん。そんな、感じの、最近です。